大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。振り返ってみると、週の前半は秋雨前線が東北地方のあたりに停滞していて、長野県も気温も低めでしたけども、割とぐずついたお天気の日が多かったですよね。それ以降はようやく秋らしいほどほどの暖かさの気温になりましたね。この週末土日から月曜日体育の日までの3連休はまずまずのお天気のようで、各地で開かれるイベントも雨の心配もなくやれるんじゃないかと思うんですけども、ところでアメリカメジャーリーグのポストシーズンの戦いは今日の時点でどうなってますかね。大谷と山本のドジャースとダルビッシュに松井のパドレス、まあどっちが次のステージに進んでも見てて面白いゲームをやってくれればいいんですけどね。なんか偉そうなことを言ってますけどね、私もその4人の選手以外はあの両チームのメンバー、顔と名前が一致する人は他に1人もいませんよ。それにしても少し前まではアメリカンリーグとナショナルリーグ、それぞれ東地区、中地区、西地区の優勝チームプラス2位で一番勝率のいいチームがワイルドカードとして参加しまして、どちらのリーグも4チームでトーナメントをやって、最後は両リーグの覇者がワールドシリーズで戦うっていう分かりやすいシステムだったんですけども、今はワイルドカードで出るチームが2つも3つも増えましてね、現在のポストシーズンのシステムは理解できていません。昔みたいにシンプルな方が分かりやすいと思うんですけどね。いや、それでもね、日本のクライマックスシリーズのように2位や3位がどこになるか決まるまでは盛り上がりますから、ファンにとっては喜びの回数が増えるのは嬉しいのかな。そうそう、そういえば日本のクライマックスシリーズは今日からですよね。私セリーグは阪神でも DeNA でも面白いゲームをやってもらって、最終的にジャイアンツを倒してくれればそれでいいし、パリーグの方はですね、今年快進撃を見せた新庄監督の日本ハムに期待しているんですけども、いや、それでもロッテの佐々木朗希投手は何回か見てみたいし、うん、そこは難しいところですね。結果はどうなるでしょうか、楽しみです。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました、今週の1曲目。各地のイベントでも美味しいものがたくさん出てくるんでしょうね、収穫の秋。そこで今週の1曲目に選んだのは谷村新司さんの2000年の曲です。ハーベスト、ハーベスト、収穫。今週の1曲目は谷村新司さんのハーベストでした。
蔵出しコレクション。
さて、今週のこのコーナーは世界で最も長い年月放送されているテレビアニメとしてはギネスブックにも記録が載っている、おなじみサザエさんのオープニングの主題歌を聞いていただきましょう。と言っても皆さんがよく知っているいつものあの曲ではありませんよ。1969年昭和44年の10月5日に第1回が放送されて、今年は55周年というアニバーサリーイヤーなんですね。私はこの年小学校6年生で、そのスタートを知っている世代ですけども、今回調べてみて意外だったのはね、最初の3ヶ月ほどはカツオくんの声を後にドラえもんで有名になる大山信代さんがやっていたことですね。私のイメージでもカツオくんイコール高橋和江さんでしたからね、ずっと。いや、それでもさすがに55年という月日は長いですからね。サザエさんの家族のメンバーでスタート当初からずっと同じキャラクターの声を担当しているのは、今サザエさん本人の役の加藤みどりさんだけなんです。いや、その加藤さんも来月11月の誕生日で85歳になるんだそうです。まあできる限りお元気で少しでも長く続けてほしいですけどね。今回55周年のことをいろいろと調べていましたら、フジテレビの公式ホームページではサザエさんもう一度見たいあの回という人気投票をやっているのを知ったんですけども、考えてみてください。サザエさんは毎週30分で3本放送されてますよね。1年だったらそれかける52週でほぼ150本ほど、その55年分となるとアバウトですが8300本以上あるわけですから、それ全部見てる人はほとんどいないとは思いますけどもね。でも選ぶのは大変ですよ。それから東京世田谷区の桜新町にある原作者の長谷川真知子さんを顕彰した美術館では、
11月24日までアニメ55周年の特別展も開かれているそうですから、サザエさんファンの方はどうぞ足を運んでみてください。さて、これから聞いていただくサザエさんのオープニングの主題歌、お魚くわえたドラ猫で始まるあの曲ですけどもね、これ以前昭和の歌声インデックスで歌っている宇野優子さんを取り上げた時にご紹介したんですが、本当はあの主題歌由紀さおりさんが歌うことになっていたんだそうですよ。ずっとお姉さんと一緒に童謡歌手をやっていた由紀さおりさんが急遽大人のソロの歌手として夜明けのスキャットで再デビューすることになったもんですから、代わりに歌ったのが宇野優子さんだったんですね。でもまさかそれが55年も流れ続けるとはレコーディング当時は思っていなかったでしょう。あの曲のタイトルはストレートにサザエさんと言いまして、作曲は、はい、またまたここでも登場、堤恭平さんです。いろんなジャンルのたくさんのヒット曲を残して4年前2020年の10月に亡くなりましたけども、その翌年2021年の春に彼の功績を称えていろんなアーティストが堤さんの作品をカバーしているトリビュートアルバムが出たんですけどね、なんとその中にありましたよ、サザエさん。歌っているのはゆいなんていうヒット曲もあるし、目黒川という桜を歌った曲が話題になったことがあるギター弾き語りのシンガーソングライターミワさんです。そういえばあの水泳の金メダリスト萩野公介選手と結婚したのも話題になりましたけども、今年の春に離婚しちゃったみたいですね。これ聞いてびっくりしたのはなんと2番と4番があったことです。ではそこもじっくり聞いてください。ミワの歌うサザエさん。今週の蔵出しはテレビアニメサザエさんの55周年を記念して、その主題歌の4番までのフルコーラス、ミワのサザエさんでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は菅田将暉主演といっても珍しくダークなサスペンスでガンアクションのシーンもあるクラウドです。脚本と監督は黒沢清さん、巨匠黒沢明監督とは特に何の関係もない方なんですけども、近いところでは2020年の蒼井優高橋一生のスパイの妻が注目されましたし、私この黒沢さんの作品は結構好きでしてね、2008年の小泉京子と香川照之の東京そなたのあたりから、2015年は浅野忠信深津絵里の岸辺の旅、2017年の長澤まさみ主演の散歩する侵略者、この辺は全部見てますね。そこで黒沢監督作品の特徴はと聞かれたら、世の中のおかしいと思ったこと、闇の部分、それが実は普通の日常にあるというのを描いていること、そんな風に私は評価しているんですけども、今回の闇はインターネットでつながる顔も名前も知らない者同士の闇とでも言ったらいいでしょうか。菅田将暉扮する主人公の吉井亮介は大きなクリーニングチェーンの工場で働く若者、しかし副業としてインターネットではいわゆる転売屋をやっています。例えば倒産しかかった町工場からは在庫の山になっている精密機械を二束三文の値段で買い取って、それをネットで市価の半額で売って差額を手にする、そうしたことを繰り返していたんです。それでもたまに偽ブランド品を大量に抱え込むなんてこともあって、そういう場合は偽物と分かってしまう前に売れる程度の安い値段をつけて処分したりと、かなり頭を使って証拠を残さないように気をつけていました。しかしその反対側、偽ブランド品をたくさん掴まされた方はたまったものじゃありません。ネット上でハンドルネームラーテルと登録してある吉井に恨みを持つ者がどんどん増えていきます。あることで身の危険を感じた吉井はクリーニング工場の仕事を辞めて、恋人の秋子と共に群馬県の湖のほとりの別荘のような大きな家に引っ越します。そこを拠点に本格的に転売屋として規模を広げて仕事を始めようとしたところ、ネットのサイトにはラーテルに恨みを持つ者が集まって彼を殺そうと企てて吉井の新しい家を突き止めます。ラーテルを亡き者にする、それだけの目的で集まったお互い名前も知らない殺人集団、追い詰められていく吉井の運命はというようなストーリーなんですけどね。見ていて思ったのは、よっぽど黒沢清監督、今のネット社会のダークな部分が不愉快なんでしょうね。こんな商売が成り立ってしまう世の中はおかしいとスクリーンの向こうから叫んでいるように感じました。 吉井の恋人明子には古川琴音、その他久保田正隆、荒川よしよし、岡山天音、さらにワンシーンだけ出てくる松重豊といった癖のある人たちが脇を囲んでいます。インターネット社会の闇の怖さ、そこで無意識無自覚につながっていく若者たちの人間関係の希薄さ、とにかくラストシーンに入るあたりから、これ最後はどうなって終わるのって、そればっかりが気になって仕方ありませんでした。今週ご紹介した新作映画は、黒沢清監督、菅田将暉主演のダークなサスペンス、クラウドでした。さあ続いては、長野グランドシネマズからのインフォメーションです。来月11月に、長野県にゆかりのある映画2作品が公開されます。まず1本目は、カーリングに打ち込む高校生たちを主人公に、三代田町と軽井沢町で撮影されたカーリングの神様。そして2本目は、誰もが知っている童謡などのメロディーを作った中野市出身の作曲家中山新平の知られざる生涯を描く音楽映画、新平歌こそすべてです。ただいまグランドシネマズのロビーでは、カーリングの神様のヒロイン本田美優さんと、新平歌こそすべての主役の中村橋之助さんのサイン入りポスターを展示中です。なお作品について詳しくはグラシネのホームページをご確認いただくか、電話でお問い合わせくださいね。そして毎年恒例の人気シリーズ、午前10時の映画祭14ですが、ただいま上映中の作品は、第二次大戦の壮絶な戦場を描いて、スティーブン・スピルバーグが2度目のアカデミー監督賞に輝いた戦争スペクタクル映画の金字塔、トム・ハンクス主演のプライベート・ライアンです。この作品は24日木曜日までの上映ですので、お見逃しなく。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
先週一押しシアターのコーナーで、今話題の時代劇サムライタイムスリッパーを紹介しましたけども、その中に坂本龍馬の話が出てきて思い出したんですよ。あの金八先生でおなじみの武田鉄矢さんが昔から憧れ続けていた坂本龍馬の役を初めてやった映画のことを。そこで今週のこのコーナーは、その作品で使われた曲を聴いていただきましょう。武田鉄矢さん、1949年昭和24年の4月、九州福岡市の博多生まれで、今75歳になっているんですね。タバコ屋のせがれで、フォークソング狂いのバカ息子だったってのは、彼がリーダーだったバンド海援隊のヒット曲、母に捧げるバラードの中にも出てきますけども、その後はこれといったヒット曲に恵まれず、居酒屋で皿洗いのバイトまでしていたなんてこともあったようですけども、そんな時、あの山田洋次監督が、たまたま若いスタッフが持っていた海援隊の LP レコードのジャケット写真を見て、何かピンとくるものがあったんでしょうね。この人に出てもらおうと決めたのが、あの幸せの黄色いハンカチの役だったとか。その後、人気刑事ドラマ、日本テレビの太陽に吠えろの裏番組として、ライバルの TBS がどうしても視聴率が取れなかった金曜日の夜8時台のドラマ枠で、当時アイドル的な人気があった岸田さとしさんを使った学園ものをやろうと企画したところ、売れっ子だった岸田さんのスケジュールはいっぱいで無理だから、幸せの黄色いハンカチで少し顔が売れたし、同じ事務所だから武田鉄矢ならと急遽ピンチヒッターで出演したら、そのドラマ人気が爆発したとか。いや、武田鉄矢さんって実に運に恵まれた人だったんですね。海援隊というバンド名は、幕末本当に坂本龍馬が作った今でいう商社のような組織の名前をそのまんま使ったというくらい、武田さんは龍馬に心酔していたんですけども、金八先生以降は結構売れたのに、イメージ的には坂本龍馬の役をやってほしいというオファーが来ない。そこで武田さん自身が脚本を書いて、ドラマで龍馬役を演じたのが1982年昭和57年の幕末青春グラフィティ坂本龍馬でした。武田さん演じる龍馬の他にも、長州の高杉晋作を吉田拓郎、桂小五郎は小室仁、伊藤博文を井上陽水、なんていう型破りなキャスティングなんでしょうね。それから勝海舟は石坂浩二、その他風間森を沢田賢治にビートたけし、龍馬の妻のお龍には夏目雅子と、すごい配役のドラマが作られたんです。当然世の中で話題を呼んで、3年後の85年には、今は亡き中村勘三郎を主役に、幕末青春グラフィティ福沢諭吉というドラマも、ほぼ同じ配役で制作されました。 映画になったのはその次の年1986年。タイトルは幕末青春グラフィティ、浪人坂本龍馬だったんですけども、ドラマとキャストで変わっていたのは桂小五郎が川谷拓三、伊藤博文は伊武雅刀、そしてドラマではお龍を演じていた夏目雅子さんが病に倒れてしまったために代わって演じたのが原田美恵子、また高杉の愛人追うのには菊池桃子という顔ぶれになっています。作品全般の音楽は加藤和彦さんが担当しまして、高杉晋作役の吉田拓郎さんと一緒にこんな曲を作っています。 Just a 浪人。劇中では他にもオフコースや高中正義さんの曲も使われていた、音楽も型破りな映画でした。今週のタイムスリップムービーヒッツは1986年昭和61年公開の武田鉄矢脚本、幕末青春グラフィティ、浪人坂本龍馬の劇中歌、吉田拓郎と加藤和彦のジャストア浪人でした。いつもでしたらばここでリスナーの皆さんからいただいたメールやファックスをご紹介するんですけども、皆さん今お忙しいんでしょうかね。収穫の秋で忙しいって方もいらっしゃるでしょうし、お恥ずかしい話ながら番組始まって以来初めてだと思うんですけども、今週はメッセージが届きませんでした。笑うしかないって感じですけどね。どうぞ番組へメッセージやリクエスト送ってください。よろしくお願いします。メールのアドレスは数字の765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。よろしくお願いします。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左手奥ですね、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。今週は先週の予告通り、クマチーズさんがメッセージを箱に入れといてくれました。今日はスターリングラードを見に来ました。はい、午前10時の映画祭ですね。そのチラシの資料を見ますと、ジュード・ロー主演で2001年の公開になってますね。1942年の第二次大戦の最初の頃ですかね、描かれているんですけども、この映画が作られた時は悪者ドイツを迎え撃つソ連となっていて、今は平和なドイツに対して悪者ロシアがウクライナと戦争をやっていて、とは言ってもその昔、今平和な日本が悪者だった頃もあるわけで、国や国民が悪いというよりもそうさせているその時の指導者の責任が大きいですよね。今更説教じみた話をしてもみんなそれぞれ思うことが違うでしょうが、一言だけ言いたいのは、国に対して不満がある人は国の責任者を決める選挙にはできるだけ行きましょうね。いやいや、できるだけじゃなくて絶対に行きましょうねですよ。その時の指導者を決めるのは国民であるということですからね。特に18歳から22、3までの若い人にはそう言いたいですけども、クマチーズさん最後は、スポーツで敵味方に分かれて戦うのは良しとして、それを応援するのが平和的。頑張れ阪神って、おいおい、最後はそこかい。いや、まあ阪神でも DeNA でもいいんですけども、番組の最初のところでも言いましたが、結果として面白いクライマックスシリーズだったなぁと思うには、阪神か DeNA がジャイアンツを倒すことなんですよ、私にとっては。菅野と戸郷以外、ピッチャーどうするだろうな、安倍監督。心配を私がすることはないですけどね。では、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲。少し前にフランスの人気シンガーだったシルビー・バルタンのクラシックをモチーフにした曲をかけましたけども、今週もその線で行きましょう。バッハの G 線上のアリアに乗っけて、ラップというかナレーションをかぶせて、1998年に日本でも結構ヒットしました。ドイツのユニットスイートボックスの Everything Gonna Be Alright。お送りしたのはスイートボックスの Everything Gonna Be Alright でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は16巡目の間です。これまで間は松任谷由実、松山千春、松田聖子に松本伊代、松崎しげる、増田恵子のソロ、それに真泉淳と、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、8巡目から12巡目は3組3曲。まどかひろしに松村和子、牧場由美、松坂恵子にマギー美年子、松原美樹、松本千恵子などなどかけまして、13巡目はひょっこりひょうたん島やキューティーハニーの主題歌を歌っていた前川陽子さんの3曲。その後14巡目15巡目は3組3曲に戻りまして、前川清のソロ、松井直美に牧村美恵子、マリコなどなどやって、今回もまで始まる名前の歌手の3組3曲です。グループはありません。ではまずその1曲目は、昔からお相撲さんは歌の上手い人が多いと言われていますけども、この人ほどヒット曲を出した人はいませんね。輪島北の海両横綱の黄金時代ですから、1970年代の後半、その北の海と同じ三保ヶ関部屋の兄弟子の増山大志郎さんです。三保ヶ関親方、そう、お父さんの先代増山ですけどもね、やはり大関だったんですが、その親方から直に、相撲ばっかりやっていては人間として幅が出ないから、何か芸を身につけろとアドバイスされて飛び込んだのが歌の世界でした。相撲界では若い頃に地方巡業などで相撲甚句を歌わされることも多いんでね、たまにテレビで事前大相撲なんかを見てますと、女性演歌歌手とデュエットするとびっくりするくらい上手い人もいますけどね。しこ名のままレコードまで出した人はそうはいませんよ。1976年昭和51年に歌手デビューしているんですが、初めて火がついたのは3枚目のシングルとして出した、当時の林家三平さんの奥さんの海老名佳代子さんが作詞した、そんな優子に惚れましたでした。これがレコードは17万枚売れたんですね。それに続く77年のそんな女の独り言は、なんと55万枚のビッグヒットになっています。今日はこちらをどうぞ。今週のインデックス魔の1曲目は、元大関増山のそんな女の独り言でした。そうは言ってもこの曲が売れたのは大関になる前だったんですね。ですからそんな副業にばっかり精を出しているから出世が遅いんだと陰口を叩かれることも多かったとか。結局大関になったのは当時の史上最年長記録31歳と2ヶ月で、しかも怪我が多かったため大関在位も7場所と短命でした。では続いてインデックス今週の2曲目は、ペドロ&カプリシャスの初代メインボーカル前野陽子さんが、その後ソロになってのヒット曲、角川映画よみがえる勤労のテーマです。多くの皆さんはペドロ&カプリシャスのボーカルといえば高橋真理子さんのイメージが強いと思うんですけども、グループのデビューは1971年昭和46年、高橋真理子さんはその2年後に2代目ボーカルとして加入しているんです。初代の前野陽子さんは1948年昭和23年東京は銀座生まれで、17歳の時高校を中退して宝塚音楽学校に入りました。その宝塚時代に音楽仲間として知り合った、後にボジャなどのコーラスプロジェクトを立ち上げた亀渕由香さんと共に、リッキーと960ポンドというバンドにツインボーカルで参加するんですが、2年でバンドを脱退します。そしてペドロ&カプリシャスに加わって最初のヒット曲、別れの朝を歌っていたのは前野陽子さんだったんですね。しかしやはり2年でグループを離れた後、他のバンドに入ったりソロでの活動もしているんですが、1979年昭和54年に松田優作吹雪純のコンビでヒットした映画よみがえる勤労の主題歌がヒットしました。レコードセールスは5万1000枚。インデックス今週魔の2曲目は、前野陽子さんのよみがえる勤労のテーマ。映画ではこの作品で、またテレビドラマなら同じ年の探偵物語でブレイクした松田優作さんの代表作、インデックス今週魔の2曲目は、その映画よみがえる勤労の主題歌、前野陽子さんの曲でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はまで始まる名前の歌手の3組3曲です。ではその3曲目、ポップコーンヤマハのポピュラーソングコンテストの出身で、同じヤマハが主催していた世界歌謡祭でもグランプリを取ったのに、ほとんど売れなかった女性シンガーソングライター、 磨いた香りという漢字を書く真子の冬の花です。出身は愛知県。いや、愛知県ってポップコーン出身結構多くないですか。矢上純子さんにアミン、完全無欠のロックンローラーのアラジンとかね、みんな愛知県ですもんね。これから曲をかけるマコも愛知県生まれで、1983年昭和58年高校生の時にこの曲でデビューしたんですが、テレビの歌番組などへの出演は全くなくて、レコードセールスも3万枚と不調に終わっています。それでも私が今週この曲を選んだのは、翌年84年に NHK で放送された吉永小百合さんの代表作ともいえるドラマのシリーズ夢千代日記ってありましたよね。その第2シリーズ新夢千代日記では挿入歌として何度も使われた曲だったからです。夢千代日記の舞台は兵庫県の日本海側の温泉場だったんですけども、その昔温泉街につきものだったのがストリップ小屋ですよね。ドラマでは踊り子役の緑真子さん、そして切符切りから照明係まで他の雑用を全部こなす男に阿賀田盛雄さん、スタッフはこの2人だけだったんですけども、雪の降る客の少ないストリップ小屋のシーンで使われていたこの曲がとっても印象的でした。マコの冬の花。ポップコーン出身でレコードを出した人はたくさんいるんですけども、デビュー曲1枚だけレコードを出してすぐに芸能活動をやめてしまっている人って割といるんですよね。インデックス今週の最後はマコの冬の花でした。ということで来週は見に行きます。ミはこれまで南沙織、水越恵子、南こうせつに水谷豊、南野陽子、南吉高、三原淳子、三河健一、美空ひばり、都はるみと、ここまでは3曲ずつかけまして、11巡目以降は3組3曲、元ピンクレディのミーニ、アニソンの水木一郎、三木聖子、皆川治、三田村邦彦に宮崎義子、三浦友和、子供時代にみんなの歌を歌っていた宮本浩次、南乱暴、南春夫などなどかけてきたんですけども、来週もミで始まる名前の歌手やグループの3組3曲ですが、80年代高田瑞江さんと同じ曲で共作になった、その昔子役として高速エスパーの主役をやっていたあの人とかね。これでわかるかな。あとは私が高校時代によく買っていたグラビア雑誌ゴローで、え、この人がというヌードのグラビアを披露したミで始まる名前の女優さんも歌を出してましたよね。こんなヒントで思い当たるところがありましたらメッセージやリクエストお待ちしています。エンディングの時間になりました。とは言ってもご紹介するメッセージがないので、今週はこの連休、今日と明日に行われる長野市内のイベントをちょっとご紹介しましょうか。第69回を数える松代藩真田十万石祭りですけどもね、今年は川中島古戦場祭り大花火大会と合同でということで、花火は今夜夕方6時からですね。そして明日13日に恒例の真田十万石行列が行われます。松代城跡から歩行者天国までという距離だそうですけども、特別ゲストには田中健さん、もう中学生とスカちゃん。スカちゃんって誰？私知らないんですけどね。田中健さんといえば、ここだけの話ですが、 FM 善光寺の何人か聞いたんですが、田中圭なら知ってるけど田中健さんって知らないわっていう答えでした。いや、私が高校3年生でしたからね。俺たちの旅という中村雅俊さん、秋野大作さんと3人のトリオ、彼の妹役が岡田奈々さんで、青春ドラマとしては面白かったですよね。その前後には確か東宝で作られた五木寛之さん原作の青春の門、田中健さんがしんすけちゃんで、その幼馴染織江が大竹しのぶさんでしたね。あの青春の門は東映でも作られてましてね、そちらはしんすけ役が若き佐藤浩市さんだったし、テレビ版は江藤潤さんだったんですけども、こういうことだったらいくらでも喋り続けていられるんですけども田中健さんといえば今はケーナの名手として有名ですからね。馬に乗って武将の格好をした行列の後はステージでケーナを披露してくれるんでしょうかお送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。来週はメッセージやリクエストお待ちしています。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。